馬野正幸哲学の道。皆さんこんにちは、 MBS アナウンサー馬野正幸です。馬野正幸哲学の道第163回、いろんなお話をしていく中でですね、163回も迎えますと、前お話した同じことを言っているところもあるかとは思いますが、そんな時がありましたらですね、皆さん指摘をしていただいたらありがたいなというふうに思います。もう常連さんですが、神奈川県在住の鉄ナーメー赤新さんからいただきました。4月11日から13日に来阪しましたと。目的は北大阪急行の延伸部分に乗車、阪急3300系の撮影、加古川万丹線の103系の撮影ですということで、北大阪急行の箕面茅野駅で撮った写真を送っていただきました。できれば北大阪急行の車両で写したかったんですが、時間内にチャンスがありませんでした。馬野さんが言っていたように、箕面茅野は高い位置にあるので風を真横に受けますねということで、中もずというふうに書かれた車両、大阪メトロの車両がある写真を送っていただきました。あとはヘッドマーク、あのね、もしかしたら延伸区間で北大阪急行車両を見るチャンスって少ないのかもしれないなと思いまして、これなんでかっていうと、この前大阪メトロに乗った時ですね、梅田から心斎橋まで、京セラドームに行くんで乗ったんですけども、やってきた車両は天王寺行き、これ天王寺行きって日中は新大阪と天王寺の間を行ったり来たりする、天王寺まで行ったら折り返して新大阪行きになって、で新大阪で折り返してまた天王寺行きになるという、大阪メトロの線内だけを走るという運用ですけども、これに北大阪急行車両が使われてたんですね。で、あの哲学の道ではもう何度も喋ってますし、これお聞きの方はもうご存知の方も多いと思いますけども、相互乗り入れの時ってお互いの相手方の会社で走る距離が同じようになるようにっていう形で、まあ、運用調整されてますけど、そのために大阪メトロだけを走る区間が北大阪急行で増えてる車両があるということになるわけですよ。つまり今回北大阪急行が延伸されて、千里中央から箕面茅野まで、まあ、2駅ですね、伸びました。当然あの大阪メトロの車両が相手方を走る距離が長くなるわけですよ。でそれを解消するためにこういう運用ができたのかな。かつて、まあ、一日中見てるわけじゃないんで断言はできないんですけども、その新大阪天王寺間の大阪メトロ内だけの運用に北大阪急行の車両が使われてるのってあんまり見たことがなかったんですね。だ今回の延伸によってそういう調整が必要になってできたんじゃないのかなということで、今回まあ時間の関係で赤新さんは箕面茅野駅で北大阪急行の車両の撮影ができなかったっていうことなんですが、もしかしたらその機会は、もともと北大阪急行の車両って少ないですから、大阪メトロの区間が長いんでそのチャンスはないんです。ただですね、この前箕面茅野駅のそばでちょっと会食があって、夜は箕面茅野から千里中央まで乗ったんですが、なんと止まってる列車は北大阪急行の新しい列車、私はついてるなというふうに思いましたけども、これね、箕面茅野駅の一番千里中央寄りの先端から発車していった車両を撮ってるんですけども、まあ、前も話した架線がないんで、障害物がないんで写真が綺麗なんですね。後ろには高層マンションなんかも写ってまして、この写真はね非常に素晴らしいなというふうに思いました。あとはですね、この赤新さんはですね、裏テーマがあって、あのプライベースという阪急の新しい座席指定車の写真を小尺で撮れないかなと、2300系が動かないかな、小尺にいれば何かが起きるかなということで、行ってみたと。1時間半滞在して、あの車庫にピットがあるんですけども、その中で数メーター移動するだけでしたと。で次の日に万丹線加古川線の撮影を終わって、また小尺に行って1時間半待っていたらピット移動のために動いてくれましたと。 というところで、ピットを移動するときに焼弱ホームの横の線まで出てこないといけない配線だということで、焼弱液の横の線まで出てきて、この2300系を見事に捉えた写真というのを送ってくれました。ただこの座席指定者プライベースは窓にブラインドが下ろされていて、外から中は見えないという状況になってましたけど、この間の報道公開もされまして、私の後輩の前田アナウンサーが行ってきたんですけども、まあもともと阪急の座席って非常にこう柔らかい、高級感のある車両なんですけども、それに加えてリクライニングがあったり、ちょっとこう頭のヘッドレストの部分が横にせり出してきて、横の人とのちょっとこう目隠しっていうのかな、あのプライベート感が非常にあったということを前田アナウンサーは言ってました。これいずれまたあの試乗会とかあると思いますんで、ちょっとあの行けたらいいなというふうに思っておりますんで、見てみたいな。やっぱりあのなんだろう、京阪のプレミアムカーもそうなんですけども、今回のプライベースも1両だけ真ん中に入るんですけども、あの出入り口の扉が車両の中央に1個しかないっていうのはね、これはなんかこう特別感があるなという、面白いですよね。あの特急列車など見ると1両に出入り口が1箇所しかないという車両はあるんですけども、真ん中にっていうのは少ないですよね。うん、これねすごいいいなというふうに思いました。またこのプライベースの情報ありましたら、皆さん写真付きで送っていただきたいと思います。さあ、馬野正幸哲学の道第163回、162回に続いてこのテーマで参ります。時刻表復刻版で紐解くかつてのダイヤ改正ということで、昭和47年1972年の3月ダイヤ改正、この時には新幹線岡山開業ということで、結構ね、ページをめくっていくとですね、細かいことが書いてあります。これあの金沢敦賀延伸の時の時刻表にこういうこと書いてあったかなと思って見たけど、あんまり見当たらなかったんですけども、すごい、概要、着工が昭和42年3月16日、開業昭和47年3月15日、こんな種類、列車種別、新大阪岡山間は3種類の光のほか、区間運転の小玉が走りますと、最高時速210キロ、将来は250キロって書いてありますけども、今もう300キロ近く出してますからね、運転方式 ATC、CTC、総額2300億円でできた当時はキロ当たり14億、今のリニアなんかすごいですよね。でも昭和39年開業の東京新大阪間はキロ当たり5億円でできたっていうんですから、ほぼ3倍近くに膨れ上がったと。で、面白いですよ、使用した資材まで書いてある。セメント約78万トン、鉄材19万トン、砂利130万立方メートル。もうピンときませんけども、あとはですね、最小曲線半径、4000メートル、東京新大阪間は2500メートル、最急勾配15パーミルとかね、電気方式交流60ヘルツ25000ボルト、構造物高架橋が総延長の 64%、 橋が 10% で、やっぱり山陽新幹線できた時って覚えてます？あのもぐら新幹線とかね言われたり、トンネルが非常に多いというふうに言われてたんですけども、それでもね全体の 36%、ただ東海道区間に比べると東海道区間が全体の 13% がトンネルでしたから、相当やっぱりトンネルが増えたなという感じがあったんでしょうね。でこれ略図で、橋とトンネルと全部ね新大阪岡山間、書かれてるんですね。一番長いのは六甲トンネルで16キロ、長いですよね。であれ新神戸の駅があるから一旦トンネル出るんですけども、新神戸出るとまたトンネル入るというね、ちょうど、新大阪を出て、西に向かって、国道171号線を越えて向こう側を渡ると阪急今津線とちょうど江東園のあたりで直行するんですけども、それ越えるともうすぐトンネル入って で新神戸までトンネルのままというのまま、当然今と変わってないんですけども、これダイヤを見ると面白いのが、さっき概要のところで、新大阪岡山間は3種類の光のほか区間運転のこだまが走るというふうに書いてありましたけども、ダイヤは非常にシンプルでして、朝晩早朝深夜というのは区間運転のこだま号が走ったりしてますんで、山陽区間こだま号が走ってるんですが、日中はですね、基本的に新大阪岡山間はこだまが走らないというダイヤなんですね。で、光号、新大阪から岡山までノンストップの光号があるのと、途中新神戸と姫路に止まる光号、それから新大阪から岡山まで確定ですが、まあ言ってみたらこだまの役割をする光号、東京から直通の光が山陽区間を走る列車は全て東京からの直通でしたんで、全て光号3種類あると。ただ実質新大阪からはこだまになってしまう光もあったということで、このダイヤ改正までは光とこだまで特急料金というのが全区間分けられてたんですけども、この改正から東京名古屋間は光とこだまの特急料金は差額があったんですけども、その区間以外は光とこだまが一緒になったということですよね。そうしないと、山陽区間各駅停車になる光がありますんで、そこを分けないとやっぱりダメだなということで、ちょっと料金体系がこの昭和47年の岡山開業からは変わったというのが大きなダイヤ改正であるというところですね。あと見ていくと、新大阪岡山間をノンストップで走る光号というのはこれ意外と少なくてですね、東京を6時15分に出た光1号、その次が、東京を10時15分に出る光3号ですから4時間ないんですね。でその次がノンストップは今度東京を14時15分ですからまた4時間空くということで、その後は18時15分発でまた4時間空く、この4本しかなかったということで、まあ山陽区間を地味に止まりながらというのがこの新しい新大阪岡山区間であるんですけども、この辺からですよね、こう光号がいろいろ分裂してきて、2、3駅だから、その途中新神戸姫路停車の新大阪光号っていうのは途中西明石と相生だけ2駅だけ止まらないという光号、それから新大阪岡山間を全部止まる各駅停車の光号というのができてきて、どんどんどんどん途中米原に止まったり静岡に止まったり、JR になってからは山陽区間でウエスト光とかいろんな光号ができてくるんですけども、シャトル光っていうのがあったのか、シャトルごめんなさいちょっと名前があれですけど、途中2駅しか通過しないという光号もあったりとかいうことで、光号がどんどん分裂していって、で光を抜くというダイヤもできるんですね。で結局そうやって光が分裂していろんな種類の光ができたことによってまた望みができるということで、この昭和47年の岡山開業ぐらいからちょっとこう光凋落の傾向が私としては見えてるなという、各駅に止まる超特急はダメでしょって思うんですね。だからこの最初昭和39年1964年に東海道新幹線が開業した時には超特急光、特急こだまという言い方をしていたわけですけども、この山陽区間を各駅に止まる光号ができた頃から光を超特急とは言わなくなったということで、この岡山改正がちょっとこう光の凋落を生んでしまったのかなということが、私はこの時刻表を見て感じたわけですけども、皆さんこの光がね、昭和39年にできた時と47年の岡山開業、その後昭和50年には博多開業になりますけども、延伸されるたびに光が性質が変わっていったというところがダイヤ改正で見て取れるわけです。結局新幹線の話しかできずに昭和47年終わりました。 来週続編をやるのか、ちょっと違うネタにするのか考えさせてください。馬野正幸哲学の道163回は以上でございます。この後もご安全にお過ごしください。この番組馬鉄馬野正幸哲学の道は、お聞きの皆さんからのご意見ご要望などを随時お待ちしております。宛先です。お手紙の場合は郵便番号 530-8304 MBS ラジオ馬野正幸哲学の道、郵便番号 530-8304 MBS ラジオ馬野正幸哲学の道。旧ツイッター X の場合はアットマーク馬鉄1179 MBS、アットマーク UMATETU1179 MBS、 そしてメールの方、メールアドレスは馬鉄アットマーク MBS1179.com、 UMATETU@MBS1179.com で皆さんからのご意見ご要望、もしかしたらご指摘お叱りもあるのかななんて思いながらお待ちしております。
皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。ご安様もお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄、またのご乗車お待ちしております。